ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として、親子のことや教育のことをテーマにお送りしています。木田さん、今日はお電話でのご出演です。おはようございます。
おはようございます、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、秋田さんもなんかお忙しそうな、なんか夏休みなのかお仕事なのかという感じで、なんかいろいろと拝見してますけど、
ありがとうございます、はい、
ねえ、あの先日、はい、あの子供未来フェスですか。
あ、そうですね。
すっごくまた盛り上がったみたいですね。
はい、そうな、おかげさまで、あの私があの代表しているあのボランティア団体の福山育み研究会というところが、まあ、主催をしてるんですけど、あの地元企業と連携をさせていただいて、子どもたちへの職業社会体験イベントをですね、今あの毎年開催をしておりまして、はい、今年であの3年連続3回目だったんですけど、
このコロナ禍もやるっていう意気込みも含めて素敵ですね。
はい、ありがとうございます。もうあのいろんなあの地元企業の仕事をですね、あの子どもたちがあの自分たちで体験してもらって、楽しみながらあの社会や経済を無料で学ぶことのできる機会をですね、まあ、作り出したいという思いでですね、やっております。
だからすごいあの倍率が高いんでしょ。
そうなんです。毎回ね、あの福山市内の子どもたち中心に1700人以上の小学生にご応募いただいてるイベントなんです。そうなんですよ、ね、
高倍率だけど、まあ、やっぱりこう、はい、みんなが楽しかったよみたいな感想も広がってるってことですね。
そうですね、おかげさまで、やっぱりあの、単にあのエンターテイメントとかアミューズメントじゃなくて、やっぱりこうしっかりとしたキャリア教育を子どもたちに、まあ、提供したいなっていう思いと、やっぱり地元企業のことをやっぱ早くから子どもたち知ってもらいたいなっていう思いでですね、あの開催してますね。
ね、また子どもたちにとってもね、あの地元のこの皆さんこうの姿がこうピカッと光って見えるんでしょうね。
いやいや、もうありがた
いですね。プロフェッショナルのね。
まあ、夏の思い出に、ね、なってもらえればすごい嬉しいなと思いながら。
はい。いやいや、すごい、これまた4回目もね、4回目こそはということもね、片方いらっしゃいそうですけれども。
またね、来年以降また継続していきたいなと思ってますね。
はい。さあさあ、先生、そんな夏休みなんですけど、はい、まあ半分ぐらい過ぎましたかね。
そうですね。
やっぱお子さん
折り返しですよね、もうね。
折り返しました。はい、まあ、お子さんと一緒にいる時間もね、増えている時期ですので、今日はこのテーマでお願いいたします。はい、子供の叱り方でございます。
はい、
はい、これは難しいですよね。
そうですね。
でもやはりこの、まあ、叱るっていうことは子育てに必要ですよね。
そうですね、あの叱ることは子育てにおいて、まあ、大切な場面って、まあ、多々あると思ってるんですけど、まあ、ただ多くの場合、叱ることと怒ることを混同している場合も結構あるんじゃないかなと思ってまして。
ドキドキドキ。
まあ、叱ることって必要なんですけど、まあ、怒ることは必ずしも必要ではないんじゃないかなと思いますし、まあ、ただね、もちろん人間なんで感情がありますから、あの、時に怒ることもあると思いますので、まあ、なので、こう、怒ったからダメとか、こう、怒りが湧いてきたらダメとか、そういうものは全くないんですけど、子どもたちにとって効果的かどうかっていう視点で見たときには、あの怒ることは効果的ではないっていうふうに思ってますね。じゃあそもそも怒ることと叱ることってじゃあ何が違うのかという、
はい、
あの怒るっていうのはあのフォーカスしてるのは自分の感情の発散なんですよ。
なあ、そうですね。
自分のためなんですよね。
はあはあ、
なので怒った後すっきりしている人も中にはいると思うんですよ。
言っちゃったみたいな感じですね。
ですよね。で、一方で叱るっていうのは、フォーカスしてるのは相手のためなんですよね。
は
あ、相手のためにどう伝えるべきかっていうのが、まあ、主眼なんですよ。
うん、
まあ、ということは、怒るのは過去のこと、起きてしまったことにフォーカスしてて、叱るのは未来のこと。
はあ、
これからその相手が未来において同じ失敗をしないように、
うんうん、
今後より良くなってほしいということにフォーカスされてるという。
そうか。
それがすごい、まあ、大きな差で、
うんうん、
だから怒ると叱るはまあ全然違うということと、うんまあ、叱るっていうのは子育てにおいては必要不可欠なことじゃないかなと私は思ってるんです。
すごい、怒るは過去で叱るは未来なんですね。
そうなんですよ。 ただね難しいのは、うん、難しいのは効果的な叱り方に関してはですね、実はデータとかエビデンスってなくて、
へえ、
そうなんです。効果的な褒め方の検証実験って世界中で研究データあるんですけど、
は
あ、叱るっていうことに関しては、これは人権等の問題もあって、研究がですね、ほぼほぼ進んでなくって、そうなんですよ。結局親が手探りで、肌感覚でやらざるを得ないものなので、
はい、
要は褒めるよりも実は叱る方がとっても難しくて、
そうなんですね。
そうなんですよ。なのでここで悩んでる保護者の方も多いという課題だと思いますね。
本当です。本屋とかに行けば、ね、褒めて育てるみたいな本はあるけど、叱り方はそうなんですか。
これね、そうなんですよ。で、実はね、実験されて、学者の方々もね、実は実験されてない、できないっていうかですね、この分野っていうのは。
なるほどね。だから、より一層、こう、叱り方ってわからない保護者も
増
えてますよね。
はい、
まあ、昔の方は怒ってたのかもしれないですね、もしかしたらね。
なんかね、まあ、いいとか悪いとかじゃなくて、昔のこう昭和のお父さんって、怖かった人多くなかったですか？なんか。
やっぱりね、怖かった。友達のお父さんも怖い人いました。
そうそう、うちの父親もそうだし、友達のお父さんもそうなんですけどね、うん、サザエさんの波平さんとかも、時々カツオ君に雷あげてましたよね。
そうですね、バカモンってきますもんね。
まあでも今はこう、優しいお父さんが多いっていうか、うんうん、まあ時代の変化もあるし、うん、私が子供の頃にイクメンっていう言葉もありませんでしたね。
そうですね。考えてみれば。
はい。ね、で、実際さっきお母さん言われたように、やっぱ褒める子育てっていうのが、うん、結構ずいぶん前からブームみたいになってるじゃないですか。
はいはい。
ね、まあそうなるとやっぱ叱られたことがないまま大人になってるケースも、ただあって、
なるほど。
ね、叱られ慣れてない子供に加えて、どう叱っていいかわからない保護者の方も、まあ実際、多くいらっしゃるんだろうなっていうのは思いますよね。
なるほどね。まあでもね、なんか、叱ることが子育てに大切なわけですもんね、やっぱり。
はい、はい、そうですね。そうですね。まあさっきの叱ることが、まあ子育てに大切って話をさせてもらったんですけど、はい、やっぱ子育てにおける愛情っていうのは2種類あって、うん、包み込む愛情と断ち切る愛情っていうのがあるんですよ。
包み込む愛情と断ち切る愛情。
断ち切る愛情。これどっちも愛情なんです。
は
あ、要は子供を包み込んで守ってあげることも愛情なんですけど、ある程度の年齢になってくると、今度は子供は自立に向けて社会を生き抜いていくために、うん、いろんなことの折り合いであったり、うん、他者との関係性を学んだりとか、うんうん、社会スキルを身につけていかないといけないじゃないですか。
はいはい。
その時に、包み込んで守って、親元に置いといてばっかりだと、子供は成長できないんですよね。なので、断ち切ってあげるってことも愛情で、要は子供が成長していくにつれて、例えばダメなことはダメだとか、いけないことはいけませんっていうのを断ち切ることも愛情なんです。
なるほど。
はい。で、そこを踏まえた上で、こう、まあ、最近、叱り方がわからない保護者の方も増えてるっていう、まあ、先ほどお母さんもおっしゃってましたけど、うん、要は、こう、叱れない、じゃあ、心理的な理由は何かっていうのを、ご自身の中で探ってみてもいいかもしれないですよね。
なるほど、子供を叱れない理由をね。
そうですね。うん、まあ、おそらく一番多い理由は、こう、子供に嫌われたくないからっていうのが、すごい多いんじゃないかなと思うんです。
は
あ
は
あ、うん。でも、ね、やはりね、でもやはりそこは断ち切ることも愛情だと割り切ることも大事ですし、うん、いろんなご家族見てて、家族って修正力すごく高くて、
うんうんうん、
関係修復力はまあ高いんですよ。
なるほど、
うん。やっぱり友人関係と深さが違うので、
うんうんうん、
なので嫌われることを過度に恐れない。
うんうん、
嫌われる勇気を持つってこともすごく大事だと思ってて、
確かにね、ちょっと言い過ぎたと思っても意外とケロッとしてたりとかしてくれる時もね、
うん、
あったりしますもんね。
はい、はい、で亡くなった父親から私教師としての駆け出しの頃、はいはい、よく言われてたのは、父親は教育者の大先輩なんで、
もう聞きたいです、
まあ、よく言われたのは、うん、もう栄か公平と、
うん、
生徒たちへ、うん、転ばぬ先の杖は絶対するなよと。
なるほど。
まあ、要は子供たちの目の前の笑顔を期待して、うん、人生の笑顔が期待できんことはするなと。
わ、
要は小さな失敗をさせずに大きな失敗させることはするなよって親は私何回も言われてて。
そういうことですよね、結局ね。
そう、うん。要は子供に本気で関わろうと思ったら、 時にあえて嫌われ役に回ることもあるし、うん、思いっきり叱らんといけん時もあると、うん、でも叱らんといけん時にお前が叱らずに甘い顔してたらどうなるかと、
うんうんうん、
でその一瞬はその子は笑顔になるかもしれないし、うんうんうん、お前も嫌われないかもしれないと、
うん、
でその子の目の前の笑顔は作れるかもしれんと、うん、小さな失敗もせんかもしれん、うん、でもその子は長い人生の中で本当に幸せになれるんじゃろうかと、
うん、
でその子は人生で本当に笑顔になれるんじゃろうかと、
うん、
お前が叱るべき時に叱らなかったことで、うん、小さな失敗をさせなかったことで、
うん、
その子はもしかしたら取り返しのつかない大きな失敗をしてしまうかもしれんと。
なるほど。
やっぱそのこと考えんといけんし、うん、子供のことを思った時にやっぱ教師は子供から嫌われてやっぱなんぼだと思ってると、
うん、
でもそれでいいじゃないかと、その子の人生が幸せになれたら、うん、人生で心から笑顔になれたら、その時はその子は分からんかもしれんし、うんうんうん、お前は嫌われるかもしれんけど、うん、でもいつか自分が叱ったことを分かってくれる日が来たら、
うん、
もうそれでいいし、それが全てだし、そういう教師、うん、そういう教師になってほしいっていうふうにですね、私駆け出しの子でずっと、まあ、よく言われてまして、父親から。
うわ、まあ、あのお父様からね、すごく素敵な言葉ですね、でもね。
ねえ。なので、叱るっていうこともやっぱ時にはすごく、まあ、愛情としてすごい必要なんだっていうのは、うん、私はもうこう、いろんな自分の体験からすごい感じてますね。
なるほど。ね、ただね、まあ、何度も自分は叱ってるつもりで同じこと言ってるのに、うん、なんか分かってくれない、うん、届いてない、
うん、
聞く身もまた持ってくれなくてもパッと部屋にこもっちゃったりとか、
はい、
そういう時はどうすればいいでしょうか、
は
い
はい、そうですね、伝わらないのは私伝え方の課題もあるかもしれないなと思ってますし、
はい、
まあ、もちろんその子自身の特性もあるかもしれないし、まあ、いろんな要因があると思ってるんですけど、まあ、ただコミュニケーションは双方向に責任があると思うんです。
まあそうですね。
じゃあね、受け取る側の責任もあれば伝える側の責任もあって、うん、要は子供がわからない聞く耳を持たないのは、
うん、
基本的に双方向の責任だと思うんですよ。伝える側、伝えられる側、うん、双方向の。
おっしゃる通りですよね、きっと。ね、
ね、ということね、ということはこれまでの伝え方では伝わってなかったっていうエビデンス、うん、データが子供を通して判明しているので、
はい、
この先のやり方を変えてみるっていうのが得策だと思うんですよ。
なるほど。
ね、せっかく伝えているのに理解しないこの子が悪いっていう認識じゃなくって、
うんうん、
どういう伝え方をすればよりよく伝わるんだろうっていうトライアンドエラーが大事で、はい。で、あと思春期は何を言われるかよりも、うん、誰が言うのか、誰が伝えるのかの方が時に大事だったりするんで。
これはわかるなぁ。
ね、なので伝える人を変えるっていうのも有効に働く可能性がありますし、
うん、
まあとにかくでもやっぱり根気がいることなので、すごく大変なお気持ちもすっごいよくわかるんですけど、
うん、
やっぱりそこはメガネ屋さんの気持ちがいると思うんですよ。
メガネ屋さん？さん、
はい、はい。私目が悪いんで時々メガネ屋さんに行くんですけど、メガネ屋さんってメガネが自分の目に合うまでずっと付き合ってくれるじゃないですか。
はいはい。
ねえ、これどうですかって言って、いやちょっとこう見えにくいですって、これどうですか、いやまだダメですねって、あ、じゃあこれはどうですかって、いや、度がきつすぎて、それ目が疲れますって、
うん、
でそういった時に、いや、それはじゃああんたの目が悪いよと、こっちのやり方に合わせるさいなんていう、メガネ屋さんって一見もないんですよね。
本当ですね。それ困っちゃいますね。
ねえ、こう、ね、目に合うまでこう辛抱強く付き合ってくれますよね。で、これが私、伝わる伝え方を模索することだと思ってるんです。
なるほど。
だこういうのがやっぱりすごく、まあもちろん根気がいることなんですけど、まあ、すごく大事なことじゃないかなと思いますね。
やっぱでもそうですね。確かになんかこっちのやり方は変えてないのに、毎回こう拒絶されて腹が立ったり落ち込んだりみたいな。
うんうん、そうですよね。まあね、でも親御さんの心の中にこう叱ってる時に、
うん、
こうこの子をコントロールしてやりたいとか、こう感情で抑え込んでやりたいとか、
うんうんうん、
まあ、叱るじゃなくて怒るっていう選択肢を取ってるとか、
うんうん、
まあ、そういうこうもしかしたらこう場面があるのだとすると、うん、やっぱりこう伝え方とか叱り方の中でこう表現を改善していく、うん、やり方を変えていくっていう、まあ、ブラッシュアップしていくっていう可能性はあると思いますね。う
ん、あと親は一生懸命怒ってるのに、はい、叱ってるのに、子供は、うん、いやいやだってそれ何が悪いみたいな感じで、はい、何が怒られて叱られてるかが全く分かってないっていうこともあるじゃないですか。う
ん、ありますね。
うん、
だそこはやっぱり伝える前に、
うん、
保護者の方自身もなぜこれがいけないと思ってて、なぜこれ、まあ、多分ね、お子さんの年齢が高くなればなるほどだと思うんですけど、
うん、
やっぱだんだん語彙力も増えてきたり理解力も増していくじゃないですか。
そうそうそう、
ね、なぜそれがいけないのかっていうことを、うん、伝えるっていう、まあ、準備もいるんじゃないかなと思いますね。
あーはーはーはー、もともとね、うん、
そうですね。
なるほど、そうか。だから、ただダメよ、じゃもう通じなく、ねえ、
うん、
なってしまってるけど、そうですね。
そうですね。
まあまあ、そうやってこう、親もその都度、じゃあちょっとこう、いろんなトライアンドエラーで
。あ、それは絶対いると思いますね。
集めていくってことですよね、はい、大事ですね。
そうですね。
でも、うん、あとね、やっぱりその、叱ってたつもりが途中でヒートアップして、ちょっときつく言いすぎたかな、とか思ってしまった時とかはどうすればいいでしょうか。
うんうんうん、あ、やっぱり、こう、私は素直に伝えて頭下げるっていう選択肢を取りますかね。
おー、
うんうん、実際の我が子にしたこともありますし、うん、やっぱ大人も失敗するんだよってことを子供には伝えてますね、私は。
なるほど。
あとあとカーとなった時に、うん、怒りのコントロールというか、うん、アンガーマネジメントとしては、うんうん、6秒待つっていうのが効果的で、
はあはあ、6秒でしたっけ、
はい、6秒待つと脳内のアドレナリン量が落ち着くので、うん、こうちょっとカートなりすぎそうだったらちょっと一呼吸置くっていうのは
なるほど、
まあ、話の途中でもちょっとお茶飲みに行くとかちょっと深呼吸するとか、
うん、
まあ、それはすごく大事だと思いますね。
そうか、それもちょっと知っておきたいですね、うん、頭の片隅にね。で、子供がちょっとこう、傷つきすぎてしまったというかね。
うん。
うん、そういうならないために気をつける叱り方っていうのは。
そうですね。うん、まあ、いろんな伝え方の工夫ってあると思うんですけど、例えばですね、さっき、お伝えしたように、こう、誰が伝えるかっていうのが結構大事なんで、
うん、
例えば家族で連携プレイをするっていうのも結構重要だと思ってて、
ほう
ほう。例えば、お母さんが叱りたい内容を、うん、お父さんやおじいちゃんやおばあちゃんたちが代わりに叱ってあげるというか、諭してあげるっていうのを結構重要だと思ってまして。例えば、こういった、例えばお母さんを主役にすると、うん、例えばお母さんすごい今悲しんでるよって、なんでかわかるかって、お母さんあなたに対してこういう思いがあるんよとか、
うん、
で、あなたのことが大事だからこうやって伝えてるんよって、うん、ね、だからお母さん悲しんでるし、あなたのことを考えてお母さんああいうふうに叱ったんよとかっていうふうに、お母さん本人じゃなくて他の家族が、まあ、伝えてあげるような連携プレイしていくことも時に効果的だと思いますし。
いや、これはこの援軍欲しいですね。
そうですよね。うん、あとは、何々するとダメとか、
うん、
何々するといけないっていう、こう、禁止と命令ばっかりではなくて、例えば、何々するとかっこいいよねとか、こうできたら素敵だよねっていう伝え方の方が響くお子さんも多いですね。
う
ん、
あ、そうか。もう否定ではなくて。はい、
そう、だ、うん、もうダメダメダメダメダメダメばっかり言ってると、うん、やっぱ自己肯定感傷つきやすくなってくるんで、
うんうん、
何をするとダメとか、まあ時にいるんですよ。特に命が関わっていることなんか、うん、いけないことはいけません。ダメなことはダメですっていうことを言い方もいるんですけど、
うんうんうん、
まあ時に例えば何々するとかっこいいよねとか、うん、何をすると素敵だねっていう言い方もすごく効果的かなと、う
ん。ちょっと言葉を変えてみるだけでね、なんかまあ自分の上がった拳もちょっとだんだん下がってきそうな気もしますね。
はい、そうですね。やっぱ褒めると叱るってこうバランスがやっぱ結構大事で、やっぱ叱られてばかりだと聞く耳持たなくなるっていうか、
うん、
でさっき言ったようにやっぱ自己肯定感も失われやすいですし、
うん、
こうどうせ俺なんてとか何やっても俺怒られるしみたいな、こう卑屈になってしまう場合もあるので。
あ、結構ね、高校生男子の
親御さんは
これよく言ってます。もう、
そうなんです、うん、ずっとねこう叱ってるとやっぱどうしてもそうなっちゃう、
うんうんうん、
へで、あとご家族の中でちょっと気をつけてほしいことは、
はい、
叱ってる人を悪者にしないってことかなと思いますね。
はあ。
例えば、これまた叱ってるのがまあお母さんだとすると、
ええ、
例えばそのお母さんに対して子供の前で、うん、まあまあ怖いですねとかお父さんとか。
本当にこれやっちゃダメだからね。
で、
うん、
こう、ね、そんなに子供を叱るもんじゃありませんと、こう、孫を甘やかすおじいちゃんとかおばあちゃんとかね。
そうそうそう。
まあ、時々こういらし、ね、時々いらっしゃるんですけど。
わかるわかる。
ね、それ子供の前でやったら絶対ダメで、
うん、はい、
これはお母さんの顔にというか、まあ、要は叱ってる人の顔に泥を塗る行為なわけですよ、これって。
うんうんうん、
ね、まあ、本当にお子さんとかお孫さんのことが可愛いなら、
うん、
お子さんの見てないところで、うん、例えばあれちょっと言い過ぎたんじゃないのとかって、うん、お子さん見てないところで話をすべきだと。
そうね、本当本当。
ここはね、ぜひ、これもご家族の連携プレイですけど、うん、まあぜひ、うん、気をつけてもらえたらすごい嬉しいなと思いますね。
究極の孤独感を感じた時ありますから、
ね、感じますよね。まあやっぱね、要は誰しもがそれは叱りたくて叱ってるわけではなくて、
そうそう、
ねえ、さっき言ったように子供の未来と、
うん、
子供のことにフォーカスをしてるから、うん、あえてこう苦言を呈してるわけなので、
うん、
やっぱそこの顔に泥を塗るっていうのは、うん、やっぱりその家族がやっぱまとまっていかない一つの要因にはなってきますよね。
そうですね。
うん、
まあでもやっぱこのね、夏休みの長期休みっていうのはね、はい、まあ、いつもより子供のこともよくこう気になってよく見えますしね。
そうですね。
なんか普段なら気にならないこともちょっと気に触ってしまったりっていうのもやっぱりありますね。同じ時間を過ごすのが多いだけにね。
あると思います。
うん。こういう時はまあね、もうしょうがないんでしょうけど、逆にこの長期のね、うん、一緒にいる期間っていうのはなんかどういうふうにね、なんかこう捉えていけばいいでしょうか。
そうですね、うん、まあ、あの今回はあの、まあ、叱るっていうのがテーマなんで、うん、まあ、叱るか否かっていう、うん、まあ、質問にこう、まあ、主になってると思うんですけど、やっぱコミュニケーションって叱るだけじゃないんで、うんうん、まず何か子供とコミュニケーションするときに、うん、そのことのまあゴールはやっぱ何かっていうのを、うん、まあ、親御さんの中でこう明確にしていくっていうのはすごく大事だと思ってて、
うんうん、
で例えばよく夏休みにあるのはこう宿題やりなさいみたいなことを、まあ、まああるじゃない、どのご家庭でもあると思うんですけど、
はいはい、もう
例えば宿題ね、宿題をやりなさいっていうことに対しても、うん、こう一つのゴールはこう宿題が期日までに完成している状態っていうのが一つのゴールじゃないですか、でそこに向けてあの何度もやりなさい、宿題やりなさいということで完成に近づくなら一つ効果はあると思うんです、
うん、
だけど、まあ、あの、これ、お子さんが何歳かにも言いますけど、これ自発的にやってるわけじゃないので、うん、自発的にやるべきことをする力っていうのはどうしても身につきにくくなりますよね。
そうですね。
ね。で、あとはその子のタイプにもよるんですけど、うん、過去夏休みの宿題は期日までにコツコツやっていたタイプなのか、
うんうん、
それとも期日が近づかないとモチベーションが上がらないのかによっても違いますし、
はい、
で結果どちらにせよ出せてたのか、宿題が出せてたのか出せなかったのかでもアプローチ違ってると思うんです。
うん、
ね、毎日コツコツにやってて期日に間に合ってるお子さんだったら特に何も言う必要ないですし、
うん、
期日が近づくまで何もしてなかったとしても結果期日に間に合って完成させているんだとしたら、
うんうんうん、
それで親御さんとして良しにするのか、うん、ね、それで良しなら曖昧までね、あの宿題やりなさいみたいな小言をこうね、つどつど言う必要なくって、
そうなんです、良しにしたはずなのにね、なんかこう気づいたら言ってたりね。
そうですよね。なのでこう一つそのそれをこうコミュニケーション取る、まあ叱ることを含めてコミュニケーション取ることでどういう結果が得たいのか、うん、どういう状態がゴールなのかっていうのを一つ決めた上で、
うんうん、
コミュニケーション取っていくっていうのはすごい今大事だと思いますね。
うん、なるほどね。まあまあ確かにあのね、この機会、まあ親も完璧ではありませんから、もちろんね。ああ、
そうです、もちろんです、
うん、ね。なんかこの時期のこう向き合える時期をなんかあえてね、こう生かしてもらってね、うん、
はい、
トライアンドエラーですよ、先生。
そうですね、もう本当にこう、うん、あのうまくいってない方法に、
うん、
あの固執しないってことが結構大事で、
そうですね、これ結構しがちですよね。
そうなんですよ、要はね、さっきもあの宿題やりなさいじゃないけど、うん、要はこれまでも何でも宿題やりなさいと言い続けたが結果が出てないっていうことだったら、
うん、
これはね、アプローチを変えない限りは改善しないじゃないですか。
そう
ね、もう叱るとかどうとかじゃなくて、うん、やっぱり例えばきちんと計画を立てて宿題をこなしていくっていう、今度は叱るとかよりもこのマネジメントの方が必要になってくるので、
本当にね、
そう、うん、だからもうあのトライアンドね、トライアンドエラーと、うん、それからあのや、あの、ま、なんだろうな、効果が出てないやり方に固執をしないっていうこの2つが結構重要かなと思いますね。
ね、なんか世の中のこう正しさとかね、うん、こう憧れるものをこう基準にしがちですからね、ついつい ね、ちょっとこう考えましょう、
そうですね、あとあのやっぱ親も一人で悩まないことと、
はい、
あのお子さんも一人で悩ませないことと、
うん、
その体制作りっていうのがやっぱりすごい重要かなと思いますね、
うん、そうですね、うん、結構こうやってね、愚痴でもいいからちょっと相談してみてね、
そうです、そうです、
うん、どうやってやってる、うん、とかいうのもね、本当
もうすごい大事です ね、そのあたりも、
はい、うん、いや、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、
さあ、親子のこと、教育のこと、木田先生に相談したいこととか聞いてみたいことがある方は、朝生アットマーク RCC.net までお寄せください。え、今日は通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。